ールフリーの皆様こんにちは、かつお節石川です。さあ今週も始まります、藤沢サッカー専門ラジオ番組ロードトゥーワールドカップトロフィー、よろしくお願いいたします。この番組はですね、藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。チームの特色、チームから魅力、選手、スタッフの紹介、公式戦勝敗などをお伝えしていきますよ。またですね、こちら日本サッカー協会、目標にしておりますワールドカップ優勝ですね、この目標に向けてエブリサ藤沢ユナイテッドも上昇していこうということで、様々なサッカーのこともお話ししていきます。今日も5時29分までお願いいたします。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386、西尾建設。
はい、もしもし、お母さん？
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい街、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
さてさて、今回もレギュラーの皆さん来ていただいております。エブリサ藤沢ユナイテッドの代表、桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして同じくエブリサ藤沢ユナイテッド広報の穴水さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、まあ先週はね、なんとなく皆様、察知したかと思いますが、まあ、収録ということでね、ちょっとフレッシュなね、勝敗のリアクションができなかったんですけども、まず、先々週ですか、 FC グラシア相模原戦勝ちました。
ありがとうございます。
劇的終了間際、なんと逆転ゴール決めて2対1での勝利。このまま引き分けちゃうかなと思ったんですけど、桜井さん勝ちましたね。
そうですね、かなりでかいですね、あの勝ち点。
いや、めちゃくちゃでかかったですね、はい、正直言いますと、
はい、
こぼしたくなかったですもんね、2、勝ち点2、こぼしたくなかった。
そこで落としてるとかなり痛かったですね。
ただね、もう最後までもう皆さん諦めてなかった。もう終始ね、結構エブリサペースといいますか、はい、調子良かったですね、うん。で次が、今回当たりましたのが、神奈川県教員サッカークラブさんですかね、
はい
はい。こちらは結果1-1の引き分けということで、なんとか勝ち点を獲得できたということなんですけども、ちょっと僕ね、はい、見に行けなかったんですけども、どうだったんですか？
そうですね、ちょっとあの前半はかなり苦戦したんですけど、はい、まあ、0対0で折り返して、後半からかなりチャンスがあった中 で、うん、でまあ、ちょっとあの先制点を許してしまったんですけど、はい、すぐ追いついて、うん、ここから逆転だっていうところでちょっと退場者が出てしまって、
はい
はあ、イエローカード2枚目をもらって、そこから10人の戦いで、まあ、なんとかしのいで引き分けと。
いや、厳しい戦いですね、一人足りないっていうのはね、
はい。
まあ、でも一応ゲットできたと。
そうですね、はい、ちょっとまあ前半であの長谷川選手があの怪我して交代とかもあったりして、はい、まあ、結構アクシデントがある中で、はい、まあ、引き分けだったので、
うんうんうん、
まあまあまあというところかな。
まあまあまあというところなんですけども、まあ負けなかっただけよしと、
はい、
次につながっております、順位表を見ていただきますと、もうちょっと前から言ってるんですけど、ちょっと小野寺 FC さんはね、ちょっと強いぞということで、なんと7試合あって、もう全然、1回も負けてない、うん、なんなら引き分けもなし、
ね、はい、すごいですね。
7試合で勝ち点21ポイント、穴水さん。
すごい、17ゴールですか？
そうですね。
17ゴール、ぶっちぎりですね。
17ゴール、これ得失点差 ですかね、これは。
あ、徳志さん、
多分失点ゼロっすね。
失点、失点ゼロ、
ゼロ多分。
ふ
ー、やべえな、これは
1試合3、4点
品川の時に
ぐらい、いや、もうちょっと少ないか。
そう
っすね、
2、3点。
はい、すごいな、
すごいです、まあ、ただその失点してる印象がないっていうことなんで、うん、めちゃめちゃ堅守、そして攻撃力も抜群、うんうんうんうん、これはジャイアントキリング狙うしかねえなっていったところですかね。ただですよ、2位、鎌倉インターナショナル FC さんから50クラブさん、勝ち点が13、
うん、
並んでおります。そして次が品川 CC 横浜さんと我らがエブリサフジサユナイテッド、まあ、5位ということになってるんですが、勝ち点ポイント10と並んで2位まで3ポイント差、
1試合少ないですからね、
そうですね、だから品川 CC
勝てば同率に、
エブリサは1試合ずつ少ないので、
本当だ、うんうん、これはちょっと2位争いが本当混戦ですね、桜井さん。
そうですね、かなり
これ、すみません、確認ですけど、はい、上に関東のトーナメントに行けるのは
3位まで、はい、
ただ2位と3位だと大きな違いがある、
大きな違いが、
3位だと山梨開催なんですよね。
そうなんです、
なので神奈川でね、やっぱりやりたいということなので、うんうんうん、2位通過して神奈川大会で神奈川の地でやりたいというところでございます。まあ、そして後ろに、ね、ついていますのがイトゥアーの FC 横浜さん、勝ち点9で、カイジ厚木マーカスさんが勝ち点8となっております。このマーカスさんとは、また今度ねやるということが決まっておりましたので、もうここ落とせないというところです。はい、これはね皆さん、現地で応援できる方、マーカスさんは、6月16日東戸塚フットボールパーク、はい、20時5分開始と、
はい
いうことなので、遅めの開始時間になっておりますので、ぜひぜひ皆さんこちらね応援しに行きましょう。はい、そして桜井さん、産業フェスタにね、
はい、
出展されたと、
そうなんです、
いうことで、ちょっと地域との関わりがあったわけですよね、はい、どういう感じでした？
そうですね、先週の週末土日と出させてもらって、
はい、
で PR ブースと飲食ブースもらってやっていたんですけど、はい、日曜日の夜は試合もある中、
うんうん、
選手たちも土日とこう順番で出てもらって、
はい
はい、飲食ブースも盛り上げてもらったんですけど、
はい、
であとはそのステージで飯田選手兼監督と、あと吉田選手がインタビュー受けたりとか、はい、あと
吉田選手、
あ、そうですね、
吉田選手、
あの若い、
はい、
ヨンドンのね、
ヨンドンの、
そうですね、飯田選手監督より湧いてた
って、吉田
あれがあった、それちょっとね、吉田選手の、ね、地域の根付き方がえぐいですからね、
湧いてたと
か、仲間もいただろうし、
はい、
なるほど。
で、あとはなんか飛び込みで TVK 神奈川テレビさんの取材が入りまして、は
い、う
ん、お昼の平日の帯番組ね、
はい、
猫の額ほどワイドっていうのをやってるんですけど、
はい、
まあ、そちらの取材に高橋寛太選手が出てですね、ーチームの PR してもらってます。
はい、猫の額ほどワイド、これ尺が額ほどなのか規模が額ほどなのかどっちなんだ、気になるな、尺かな、
額とワイド
なんで、めちゃくちゃ狭いけどね、はい、ワイドとちょっと合わないしな、まあ、出られたということですね、はい、放送とか
6月の17と聞いてますね、
はい、はいはいはい、ぜひ皆さんも猫の額ほどワイドチェックしていただいて、高橋さんの優勝ね見ていただけたらなと思いますけども、これ飲食ブースも出したということでね、
はい、
まあ、今までで言ったらちょっとエブリサのフードで言うとちょっとかき氷えぐいぞって話聞いたんですけど、
はいはいはい、それがですね、はい、ちょっと事件があってですね、ですね、
かき氷で事件起きます、
はい、聞いてなかったな、本当に事件だったんですけどですね、藤沢商業高校さんが、
はい、
まあ、産業体験みたいな形で出店しててですね、
はい、
入り口の一 番いいところでかき氷100円で売ってて
一等地みたいなところで激安で売られてたと。
そうっす、ね、
商売上がったりだなみたいなことですね。普通で言ったら
した、ね、本当に
それって前情報ないんですか、ね、
いやなかったっす、
ね、ないんだ。
うわ、いやそれは前情報やっぱ
そうっすね。ちょっとスカウティング不足でしたね。まさかそんなこと。もう本当に列がすごいできてて、
はいはいはい、
まあ、うちはそれじゃ戦えなかったっすね。
いや戦えない、入り口でそれやられたらもう無理だわ。じゃちょっとうまかったですね、相手方が。
そうですね、まあちょっと産業フェスタとしてどうなんだって話はあるんですけど、はい、あの焼きそばも350円で売ってて、
はい、
もうちょっとそれじゃ他の店舗さんも大変なんじゃないかと。
そうですね、これはちょっとね、はい、まあ、組合みたいなとこちゃんと話し合いをしないと、
指導案件かなと思います。
はいはいはい、これやっぱでどの業界でもね目立ちますからね。
そうですね、はい、まあ、これからこう日本がこう豊かになる上で価格競争してる場合じゃないんで、
いやそうです
か、はい、本当そうですよね。
本当そうなんです、
はい、ここでやってる場合じゃない
です
。
そうなんです、
まあ、それもまたね、
まあ、なんかそういうアクシデントもありつつ、
はい、あれでもあのトルティーヤとビールもあったですね、
はい、あ、そうですね、
そちら
ビールもトルティーヤも、はい、予定してたものを全部売り切れて、
あ、よかった、
はい、
まあそうですね、向こうじゃ扱えないもんでこっち勝負しなきゃいけないですから、
う
ん、
そうです。
あ、よかったよかった、まあ、
これがねチームの運営にあの手助けになる。
そうです、ね、
売り上げですから、
そうですね、まあ、なんかその
よかったです。
チラシ、チームのチラシとかも一緒に、うんうん、あのお渡ししてたんですけど、うん、なんかこうただこう道行く人に渡す選手ですって言って渡すよりも、うん、まあ、なんか買いに来てもらってる時にいろいろ話しながら、うん、そういうチラシを渡した方が、うん、まあ、記憶には残るのかなと思っていて、うんうんうん、まあ、それをまあセットでやってたんですけど、まあ、いかんせんかき氷が売れなかった。
売れないですごめんなさい、それは無理絶対無理。
100円じゃねー、
100円は無理よ。
そうなんです、
勝てないです、価格破壊ですもん。
そうなんです。
いやー、まあまあまあ、かき氷の分はまたね、また次回ちょっと話し合っていただいてというところですね。はい、でさらにさらに地域のサッカーニュースということで、
はい、
今回もしかしたら新たに触れるかもしれないんですけども。
そうですね、あの僕が注目してる YouTube チャンネルで、
はい、
あのサッカーフェチみたいな
ちょっと待ってください、桜井さんのそんな YouTube サッカー YouTube チャンネルあるんですか。注目してる
チャンネルじゃないんです
けど、注目してるチャンネルがあるわけですよ ね、 そうですね、いろいろありますよ、はい、最近本当に
高校のサッカーをこう、はい、割と追っかけるみたいな、高校サッカーフェチっていう、あのチャンネルがありまして、
すごいフェチな。
そこでですね、結構こう強豪校の選手のプレー集みたいなの結構あの紹介されてて、はいはいはい、割と全国規模なんですけど、
はい、
まあ、あの藤沢も強いので、日大藤沢とか、
はい、
あの湘南工科とかっていうところの選手もあのプレー集みたいなのが何個か載ってるん
です
。
なんか普通にね、なんか J のスカウトの方がね、はい、ちょっとまあちょっと、ね、軽い感じでチェックしてみるかとかで見られそうなチャンネルですよね、うんうん、はい、なんか
確かに
まず一旦ここ見てみたいな、はい、そこで取り上げられてる方が、はい、
その宮沢選手って、はい、日大藤沢の選手なんですけど、
はいはい、
まあ、主将でドリブラー、
ドリブラー158
センチ、小柄なんですけど、
あ、そうですね、
プレー見るとすごいドリブルうまいんですよ。
はー、
ちょっと皆さんあの高校サッカーフェチっていうのを検索いただいて、はい、あの宮沢選手が上がってるんで、ぜひあのチェックしてもらえると、まあ、そういって、まあ、選手とかを知ると高校の試合とかもちょっと見に行こうかなみたいな、
確かにな
るのかな、
推し選手みたいなね、
はい、ぜひぜひ。で今年あの日大藤沢また強いみたいなので、
はい
はい、インターハイ選手権とみんなで応援していければなと思ってます。
多分、
はい、
相当テクニックあるんでしょうね。
そうですね、本当
中島翔也みたいな、
はいはいはい、多分中島翔也選手よりまだ小柄ですよね、きっと。
そうそうですね。
え、どうなんだろう、ちょっと見てみよう、
はい、ポジションはどこなんですかね。
ウイング
ウイング
ですかね、はい、サイドからドリブルで切り裂いていく、
はいはいはいはい、なるほどな。でどうしてもね、やっぱフィジカル的な要素を心配されがちなんですけども、うん、まあ、これを見てね、どういった活躍というかね、うん、それが注目していきたいと思います。ありがとうございます。 で、次トップチームの予定をちょっとお伺いしたいんですけども、はい、5月が今日でね終わりまして、まあ、6月どういったご予定でしょうか。
はい、6月はですね、今週の週末またイベントにいろいろ参加していて、で6月の16日からリーグ戦再開してですね、そこから毎週 1,2,3,4,5,6 7連戦があります。
おー、はい、すごっ。
で今のところ決まっ、その時間とか場所が決まってるのが6月の3試合になっているんですけど、はい、まあ、先ほどご紹介あった6月の16日に20時5分から東戸塚フットボールパークで、うん、カイジ厚木マーカスと対戦というところで、はい、次の週が10時から谷本公園で品川 CC 横浜と、うん、でこれは牧野さん、元日本代表の牧野さんが監督をしているチームに、
チアガールになります。
そうですね、相手のホームなんで、なんかチアガールとか、
いや、とんでもない、なんかアウェー感になりそうだな、はい、すごいな、
はい。で6月の最後の30日に、カモメパークで17時45分から小野寺 FC と、
きたー、なんか後半で重たいの来るな
そうですね、でここでリーグ戦の1周目が終わる、
あ、はい、繰り返しというかね、はい、
ので残り3試合でどれだけ勝ち点を積み上げられるかっていうところで、まあ、後半戦に向けてというところですね。
なるほどなるほど。じゃあ次のカイジマーカスさん、まあここで勝ち点しっかり取ってというところですけども、勝手なイメージですよ、はい、もカイジというだけあって、じゃあフィジカルエグいんじゃないの、
うん、いやそうなんです、
フィジカルメンタルね、
はい、
見たことありますか坂井さん。
はい、練習試合とかも何回かさせてもらってるのと、はい、あと天皇杯の予選で1回当たってるんですけど、やっぱり、はい、フィジカル
強いですね、ですよね、
球際と、まあ、競り合い空中戦とか、はい、強いですね。
これももう本当に開示の方のみの、
そうですね、ちょうどその産業フェスタ の出してるブースのお隣が、うんうん、自衛隊のブースが出てて、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、マーカスのリクルートをやってる方がいて、
は
い、割とこう全国の大学の そのサッカー部とかにこう説明会しに行って、うん、まあ、サッカーもできるし、まあ、仕事も安定してるみたいな感じで、はい、こう厚木基地の自衛隊に勧誘して、
なるほど、サッカー切り口でね、
そうですね やってらっしゃるということで、でなんか前は高卒とかもやってたんですけど、最近はもう大卒だけみたいな話をしてたんですけど、
でも言ってもこれ、はい、要はその要は企業というかその団体、はい、組織の中の部活みたいなイメージ、
そうですね、なんですけど、なんか聞いた話だと、うん、まあ、毎週じゃないらしいんですけど、うん、サッカー強化期間みたいなのがあって、午後練習はなんかその なんですか、隊としてのその訓練の一部としてサッカーの練習をしてちゃんと給料がもらうみたいな期間が、その年にこうこの期間この期間みたいなのが決まってるみたいで、
これはなかなか、はい、侮れないですね。
ちょっとわかんない。なんで割とサッカーにもこう集中できてっていうようなお話を聞きました。
安定してるし、は
い、そうですね。で自衛隊の各日本中の各基地対抗のサッカー大会みたいな
のが、ああ、そんなのもあるんですか。はい、
でそれが4月にやってたんですけど、で、まあ、その関係で4月のリーグ戦ができなくて、うん、今こう我々と品川さんが1試合少なくて、はい、マーカスさんが2試合足りないんですけど、でマーカスさんは全国大会で優勝してるんですね。結構自衛隊
自衛隊の部門のね、は
い、自衛隊最強っていうところなんです、
ね、はい、なんか
これは
もしなんかまだ出してないなんか必殺技みたいなのありそうだな、なんかまだちょっと、はい、なんか分かんないですが、なんかハンドサインとか、
はい、
なんかもう僕らじゃ分からないの、声に出してと言っちゃうとバレちゃうようなことを、
なるほど、
ハンドサインでとか、
なるほど暗号でね、
じゃもう絶対ないと思うんですけど、つま先に鉄板入ってるとか
それはない、
絶対ないと思うんですけどね。
いや、やっぱり強豪揃いですね、本当に。
で、
ね、
で本当マーカスさん、関東リーグにもいたこともあって、
はい、
もかなり昔からあるチームなんで、
やっぱそうなんだ。なんかこの夏場の暑い時期とかにめちゃくちゃ強そう
そうですね、なんで早めに当たれて、
いや早めに当たらないとやばいっすね 夏場はめちゃくちゃ暑い時に日中当たるじゃないですか。うん、やばいな。はいはいはい、まあこういったところでね、まあトップチーム、イベントもありますよと。他にあったりしますか、トップチームの方で。
そうですね、でそのだ今週の週末ですね、はい、うん、あの2つイベントを出させてもらうんですけど、1つ目が横浜開港祭
の方 で、はい、やるんですよね。
うん、それもちょっとあの藤沢翔陵高校関係なんですけど、はい、なんか高校で集まって交流イベントみたいなのを、はい、マークイズみなとみらいでやるらしくて、はい、でその中で能登半島 の、 あの募金活動みたいなのも、はい、されるということ で、うん、でちょっとスポーツチームの選手たちに声がかかって、うん、はい、まあ、ちょっと一緒に募金活動やってほしいというお話をもらってまして、でそこにエブリさんも参加させてもらうと。
あ、なるほどなるほど、はい、であの時のちょっと100円なんなんだみたいな話をちょっと桜井さんが高校生に対して強めにいくってことですよね。
ちょっとまた別の話
ないように言ってね。
多分学年もちょっと分かんないですけど、はい、先生も学年も違うんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんでまあ全然、はい、藤沢翔陵高校さんと仲良く、
はい、仲良くですね、はい、よかったよかった
やっておりますので、はい、一緒に募金活動頑張りたいと思っております、はい、
そうですね、はい、他にもまだ、
はい、それでですね、また同日にはなるんです。6月の2日日曜日ですね、はい、藤沢スポーツパークが藤沢駅の北口のサンパール広場で。
めちゃくちゃ忙しいじゃないですか2日。
そうなんですよね、もうバッティングしてますけどね、
はいはい、
にPR ブース出させてもらうということで、はい、こちらも選手たちも何人か来ますので、まあ、PR ブースとあとは他 の、 出展してるブースとかに、はい、まあ、ちょっと体験させてもらって、
はいはい、
やって、まあ、一緒に盛り上げていければなと思ってます。
何やるんですか、ナミさん、これ。
ですね、はい、はい、これ実は実行委員会私が入ってるイベントになるんですけども、はい、年4回スポーツを藤沢駅前でやろうということで、うんうん、イベント企画してまして、
はい、
いろいろ各テーマがあるんですけど、はい、まあ、今回は健康に関するというところで健康とスポーツというような形でのテーマでやります、うんうん、まあ中身としては、これアジリズム、これ前もちょっとお話したかと思うんですけど、はい、スポーツ音楽ダンスとスポーツをこう融合させたような、
はい、
アスリートのスポーツメソッドで僕の友人がやってるんですけど、はい、なんと去年の9月でインスタのフォロワー9000人だったのが今35万人、はい、
何があったんですか
35万人
何があったんですか、なんか買ったんですかフォロワー。
いやいや買える気
じゃないですか。どういうこと、
やっぱりね、やってることは結構理にかなってる部分がもちろんあるんですけど、はい、まあ、ショート動画が結構海外でバズったような。
なるほどね、うん、
でこれも過去にもこう出てもらってて、
はい、
でエブリサの選手だけじゃなくバスケの湘南ユナイテッドの選手とか野球フューチャードリームの選手とかを、
はい、
一堂にこう列で並べて用意スタートでこうリズムに乗って体を動かすみたいなのをやったり、はい、っていうこともやってるんですよ。ぜひこれね、今なかなかもう体験できないんで見に来ていただければと。
いや、これはねアジリズムでしたっけ、まあ、これは言ってみたらブラジルのジンガみたいなところで、まあ、やっぱ昔からサンバのリズムに合わせてなんかねやったりとかって結構ブラジルの方にもともとあるから、もうそれをもう現代風にも
そう
アレンジしてというか、
まさにその通り。だから彼がやってることはブラジルとかアフリカの体を動かすダンスやってる子たちにはいらないよと、
はいはいはい、
だけどやっぱり日本人は足元うまいけどもこの体を動かす動かし方が下手
な、そうそうそうなんですよ、うん、
そこを埋めるのが彼のトレーニングだったので、これねぜひ見ていただきたいですね、
もうすごい個人的な家庭の話になっちゃうんですけど、うちの5歳の子供が YouTube を見始めたのが、まあ、2、うんうん、3歳ぐらいだったんですけど、
うんうん、
もうひたすらヒカキンさんとか の、
うんうん、
とかのあと、あと USA とか、
うん、
ミュージックビデオをね、
はいはいはいはい、
結構見てそれに合わせて踊るみたいなことをひたすらずっとやってたんですよ。
うんうん、それがいいんですよね。
そうなんです。それやってて、そしたらサッカースクールの方で、はしごのラダーの訓練あるじゃないですか。
はいはいはい、
足をパンパンパンパンってやるの。すっごいうまいっす。他の子とかやっぱそのダンスとかやってないとなんかリズムの取り方が分かんないみたいで、やっぱそのアジリズム。
そう、ぜひちょっと来てください。
いや、ちょっとやりたいっすね。
もう本当ね、ストレートに伝わってくるんですけど、見たもの見てその通り動かせられれば勝ちじゃないですか。
はい、
そういうことなん
ですね。いや、これはね、ちょっとこれ藤沢からまた風穴開けますね、これ、
ね、
業界に、
ね、 まあ、その他の、はい、ピラティスですとか、あとはまあ子供向けのアソボージャーという団体がいましてですね、はい、いろんな遊びやったりとか、はい、体力測定とか健康診断等々ができるイベントとなっておりますんで。
え、健康診断もできるんですか？
そうなんですよ。結構ね、いろんな企業、県もいろんな企業がついてこられて、はい、計測までしてくれるので、ぜひぜひ。
なんか家族で既読ですね、
うん、
子供のね遊ぶところもあって、うん、親のその健康の気になるところとかも、
そうなんですよ、
ね、見てもらったりとか、なんか この辺は飲食の出店みたいな今回は特に
もうね、あります、はい、ちょっと数少ないんですけど、はい、何店舗か出る予定で、はい、
大丈夫ですか？そのなんか健康を意識しているんで、なんか、なんかそういうの買ってたらなんかとんでもない高カロリーのやつとか油すごいぜみたいなやつな、
まあ、なんかや、ね、一応、まあ、お店の方はそういう形で健康に気を使ってってところは選ばせてもらって。
あ、なるほどなるほど、はいはい、じゃあ買ってもなんかなんかもう言ってることとやってること違うぞとか、他の人に見られない、
う
ん、
そうですね、
感じですね、
まあ何やってもなんか言われるときはやります
なんかあったんですか？なんかあったんですか？急に、ね、知らない角度からね、はい、急に来られたりしますもんね。
そうなんですよ、もう気にしない、
はい、気にしないということでございます。ありがとうございます。ということでね、6月1日2日と、まあ、盛りだくさんでございます。1日2日とに横浜開、開港祭募金ですかね、うん、こちらマークイズみなとみらいで、はい、1月2日行われて、これ何時からやってるとかって分かりますか？
そうですね、多分10時ぐらいから4時ぐらいの間で、
じゃあ人間の活動時間に来ればというところですね、
はい、基本やってると思います、
はいはい、藤沢スポーツパークの方はどうでしょう、はい、
こちらも10時16時ですね、はい、藤沢駅北口のサンパール広場でやっております。
はい、なるほど、はい、じゃあこれは2日行くぞっていう方はぜひね、はしごしていただいて、はい、エブリサー藤沢ユナイテッドと絡んでいただけたらなと、はい、思います。さあここでね、まあ穴見さん、
はい、
今週忙しいですので、次回のマーカス戦に向けて、うん、まあ、ちょっと注目していきたいところ個人的にあったりしますか？
やっぱりちょっとフィジカルは、ね、どういう戦いになるのかは楽しみでしょうがないですね、
はい、
うん、
まあ、そうなってくるとやっぱ怪我がねちょっと心配ですね。
確かに
ちょっと無理しない、まあ、無理はし、だから難しいですけど、ここは
負けるわけにいかないですしね。
そうですね。さあ桜井さんは、
はい、
次回に向けてどうでしょうか？
そうですね、次は本当に勝ち点3を取らないと、
はい、
はい、ちょっと上位争いに食い込めていけないんで、うんうんうん、はい、ちょっと上位のチーム、もう小野寺と1試合やってるんですよね。
確かに、
はい、まあ、そういうこともあって、
うん、
はい、ちょっとマーカス戦落とせないというところですね。
ですね、はい、でエブリサ藤沢ユナイテッドでは YouTube チャンネルもありますということで、
はい、
まあ、今のお名前通りにエブリサ藤沢とか調べたら出てきて、桜井さん、
はい、
監修のもといろんな動画が上がってるということなので、はい、
そうですね、
見られない方はそちらで終えるということですよね。
そうですね、先週の試合もライブ配信しましたし、
はい、
公式戦のハイライトは毎回作ってますので、ぜひ、
はいはい、ありがとうございます。 X の方も皆様ね、ぜひぜひいろんな、速報をお送りしますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。桜井さん、奈美さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、来週以降もエブリサオフィサ応援していきましょう。それではまた来週、さよなら。